ねえ、知ってる？隣のクラスのケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に三人に詳しい話を聞きに行ってみない？
下にありました。そこは地下鉄のある駅の近くで、ちょっと寂れかかった商店街でした。
ねえ、本当にここでいいのかな。ナンジュラが住む都会の最も大いなる駅って、確かにあそこの駅も大きいけど、他にも同じくらいの駅はあるんじゃないのかな。
暗号を解いた時に比べると、Kはなんだか自信なさそうに言いました。すると瑞穂が、
うん、だけどそこから南向きに地下鉄が走っているのはあそこだけだし、ほら、地上にいでよっていうことは、それまで地下を走っているってことでしょ。で、そこから7つ目の駅だとしたら、ここ以外考えられないじゃない。
そう、それに、
ゆうやがにやりと頭上を指さします。
ほら、ここはまさに雨降れども濡れぬ通りじゃないか。それにさっき案内板で見たけど、この先には小さな公園があるらしい。つまりあの暗号文の広場ってわけさ。
あのあと早速地図を借り出して市内の交通を調べたケイたちは、暗号文が示すと思われる場所の推定に取り掛かりました。最初はあんな曖昧な書き方ではわからないかと思われたのですが、いくつもの条件を重ね合わせるうちに、案外簡単に絞り込むことができたのでした。
なるほどね。
K は納得しました。
でもそこから眺めることのできる高みに輝く地球儀って一体何なんだろう。
それは…
瑞穂はちょっと言葉に詰まりました。でも優也がすぐ後に付け加えて言うには、
決まってるじゃないか、そんなの言ってみればわかるさ。
確かにそれは正解でした。そしてそれは商店街を抜けて小さな公園に出た途端はっきりしました。公園を挟んだ向こう側にごちゃごちゃと立ち並んだビル、まだ夕方には間があったのですが、気の早いことにもういくつかのネオンサインが点灯しています。
あ、ほら、あれ。
三人は口々にそう言うと、その中の一つを指さしました。そう、それは確かに高みに輝く地球儀でした。灰色の古びたビルのてっぺんに乗っかった球形の電飾看板、その表面にいくつも上から下へ走ったネオン管はちょうど地球儀の経線のようですし、ちょうど赤道に当たる部分にはぐるっとベルト状のものが取り巻いていて、そこにはこんな横書きの文字が輝いているのでした。地球印万年筆と。
あれだね。
うん、
じゃあ行こうか。
うん。一瞬ためらった後、それでも元気にうなずき合う3人なのでした。そのためらいとは一体何だったのでしょうか。口には出さなかったけれど、彼らの思いは同じでした。それは自分たちだけでここへ直行する前に、森江探偵、三人が仲間になるきっかけとなった最初の事件から、みんなの良き相談役であり、いざという時には鋭い推理で助けてくれる弁護士の森江俊作に、このことを話しておけばよかったかなということでした。森江俊作というのは弁護士として多くの無実の人を救う傍ら、しばしば警察も気づかなかった事件の真相を見抜き、意外な犯人をピタリと言い当てたりすることで一部の人にはよく知られています。八木沢瑞穂も森江が名探偵であることを噂で知っていた一人で、彼女の思いつきでみんなして事務所を訪ねてみたところ、助手の新島智香と一緒にちゃんと話を聞いてくれたばかりか、いろいろと推理のアドバイスをくれたのです。今度もあの紙切れを見つけた時にそうしておけばよかったのです。でもあの時はそれが本当に事件の手がかりになるか分かりませんでしたから、忙しい森江俊作に見せに行く決心がつきませんでしたし、何より自分たちの力で解読してみたかった。で、見事それに成功してみると、すぐにも現場に駆けつけたくて、やっぱり連絡する暇がなかったのです。そう思えば仕方がなかったとも言えるのですが、やがてたどり着いた古ビルは5階建てで、中には事務所などがあるようですが、どの部屋も暗くて人の気配がありません。いくら人がいなくても勝手に入ってはいけないに決まっていますが、あの暗号文に書かれていた通りのものがこんなにも次々と目の前に現れてみると、もう今更後には引けませんでした。そう、悪魔にさらわれたる姫君が本当にあの光り輝く球体、地球印万年筆のネオンサインの中に囚われているのかどうか確かめるまではです。けれど、そのためにビルの薄暗い階段を上り始めて間もなく、少年少女探偵は思いがけないものを見ることになるのでした。ゾッとするほど恐ろしく、二度と見たくないものを。
今のってもしかして。
やだ、変なこと言わないでよ。
まだ何も言ってないよ。でも確かに。次回、陽気城の秘密。
あなたは
推理と冒険の旅に出発だ。